12月定例会議案審議。
ピックアップ1、請願第3号、精神障害者に対する福祉医療費助成制度の改善を求める請願書。
精神障害者が精神科通院以外の受診においても福祉医療助成制度丸福の対象とすること。医療費助成は1級のみならず2級まで拡充することの意見書を甲賀市議会から滋賀県に提出することを求めるもの。全員賛成で採択。
ピックアップ2、請願第4号、国に対し所得税法第56条廃止の意見書提出を求める請願書。
所得税法第56条にある事業主の配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しないことに対して廃止を求める請願で、甲賀市議会から所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出を求めるもの。賛成少数で不採択。反対討論。適正で公正な課税をすべきであり、廃止だけでなく全体的な税法の議論に進むべきである。賛成討論。社会状況も変化しており、家族従事者の働き分が正当に評価されるべきである。
ピックアップ3、議案第92号、甲賀市多文化共生センター条例の制定について。
多様な文化を背景に持つ市民の交流を促進し、相互理解を深めるため、甲賀市多文化共生センターを設置するもの。質問。約4500人の外国籍の人たちの出身に特徴はあるか。答弁。近年は東南アジアの外国人市民が増加している。質問。多文化共生センターを部局連携で支えていく必要は。答弁。多文化共生推進庁内チームを設け部局連携に取り組んでいる。質問。センターの運営体制は。答弁。初期においては市直営の管理を予定しているが、設置から一定程度の期間を置いて甲賀市国際交流協会の意向も確認しながら指定管理者制度導入の判断を検討する。
ピックアップ4、議案第93号、甲賀市立幼保連携型認定こども園条例の制定について。
甲賀市立幼保連携型認定こども園を設置するもの。質問。本条例制定の目的は。答弁。幼児教育と保育を一体的かつ効果的に提供するため。質問。これまでと何が変わるか。答弁。新たな環境変化や負担が生じるものではない。
ピックアップ5、議案第106号、一般会計補正予算第5号、中学校特別教室及び屋内運動場の空調設備の整備経費や道の駅、愛の土山再整備事業等の債務負担行為を追加計上され、歳入歳出2億3281万9000円を増額する議案。奨学金を活用した若者の定住促進事業補助金の増額140万円。質問。令和5年度中の支援金支給者数は。答弁。67人と見込んでおり、計画値の50人を17人上回る見込みである。中学校特別教室等空調設備の経費を追加、2997万3000円。質問、対象となる特別教室、屋内運動場はどこになるか。答弁、市内中学校の技術室、理科室、家庭科室、美術室及び屋内運動場となる。子育て応援医療給付事業扶助費の増額1414万1000円。質問。 中学生以下の医療給付費額が増となった要因は、答弁、制度の浸透や新型コロナに伴う受診控えの解消、新型コロナの治療費が保険診療に変更となったことが考えられる。道の駅愛の土山再整備事業の工事費等を追加、18億3200万円。質問、再整備予算にかかる予算が大幅に増加した経緯は。答弁、計画交通量だけでなく来館者数も想定した施設規模とした。また近年の資材や物価高騰等も影響している。ピックアップ6、議案第143号、一般会計補正予算第6号、物価高騰、地域経済活性化のためクーポン券を配布するほか、農業者、地域公共交通事業者等に対する経費を追加計上され、歳入歳出8億949万2000円を増額する議案。低所得世帯等臨時特別給付金追加支給事業5億3328万9000円。物価高騰の影響を受ける住民税非課税世帯に対し給付金を支給7万円1世帯。質問、給付の方法について申請などは必要か。答弁、1回目の給付実績がある場合は案内通知が来れば申請不要で2月中旬に振り込む。ただし給付実績がない場合は確認書の返送があってからの振り込みとなる。地域経済応援クーポン券配布事業2億2623万8000円。物価高騰の影響を受けている地域経済の活性化のため市内店舗で使用できるクーポン券を配布5000円1世帯。質問、配布時期と使用期限は。答弁、配布時期は4月上旬、利用は5月中旬から年内を想定している。学校給食材料費支援事業1400万円。物価高騰を受け、子育て世帯の負担軽減と安定した給食の提供を図る。質問、この補正により物価高騰分をすべて賄えるのか。答弁、年度内は賄える想定である。ピックアップ7、議案第115号から議案第135号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて。21議案につき各常任委員会において慎重審査され、全議案全員賛成で可決されました。希望が丘コミュニティセンターと木深川コミュニティセンターの指定管理者をそれぞれまちづくり協議会地域自治振興会に指定することについて。質問、市内の市民センターすべて指定管理にするのか、管理者は非公募、自治振興会とするのか。答弁、非公募による自治振興会等による指定管理か、市運営の管理かを想定している。質問、管理料の積算の基準は。答弁、ガイドラインに基づき施設ごとに積算、基準は統一した上で施設ごとに異なる管理料を設定。質問、貸し館における使用料収入は自治振興会が利用する場合は免除になるのか。答弁、収入はすべて管理者へ、振興会活動は減免対象になる。質問、維持管理修繕の基準は。答弁、経年劣化によるもので1件5万円を基準に協定で定める。質問、自治振興会交付金との住み分けは。答弁、財源として切り離して実行いただくのが原則。質問、地域マネージャーの活動拠点と経費の関係は。答弁、 センター内にある振興会事務所を想定、指定管理料の経費に含む、水口体育館の指定管理を三幸株式会社に指定することについて、質問、市直営ではなく、なぜ指定管理にしたのか、直営の問題点と指定管理の理由は、答弁、導入を想定していた、多様化する住民ニーズに効果的に対応し、民間ノウハウを生かし、サービス向上、管理費の節減を図るため、質問、2社公募で三幸株式会社に決定した評価の特徴、違いは、答弁、施設の空き状況を踏まえ、さらなる有効活用を図る提案がされ、判断されたもの、質問、利用者にとってどう変わるか、答弁、柔軟な発想による効果的利用、質の高いサービスにより一層のスポーツ推進、健康増進につながる。市立水口診療所の指定管理を医療法人今村医院に指定することについて、質問、日曜祝日の休日診療のみとなっているが、住民への説明は、答弁、水口診療所において平日に提供されている医療はほぼ近隣で代替可能。貴部川地域区長会で説明し、広報、ホームページ、アイコム効果等で周知する。質問、3年間の事業計画と指定管理料の根拠は、答弁、日曜日の外来診療の実施、市で不足する医療サービスを充実すること。指定管理料は、水口医療介護センターの日曜日の外来診療の実績に基づき積算。質問、指定管理業務の範囲は、答弁、日曜日の外来診療は必ず実施すること、また、診療科目は内科を原則とすること。